全に集い、御言葉を聞き、祈る時を与えてくださり、心から感謝いたします。今朝も十字架の血によって、私たちの罪を洗い清め、神の声と作り変えてくださいますようにお願いいたします。また今朝は私に神の言葉、聖書の言葉を与えてください。聖書の御言葉に従って、真理の道を力強く歩むことができますように、右にも左にもそれることなく、救いの道を歩むことができますようにお導きください。また今朝、私たちは死に向かって祈りを捧げ、賛美を捧げます。どうか聖霊様は私たちの祈り、賛美を取り出してくださり、引き上げてくださり、主を心から賛美することができますように、主が制定された安息日、真の安息に預かることができますように、主をお願いいたします。この礼拝を通して、主の恵みと力、癒し、勝利、解放を受け取ることができますように、主をお願いいたします。礼拝の勝利を祈願して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。現在ヨハネ福音書を公開連続公開説教しておりますけれども、今日は11章のですね、ラザロの死のところであります。まあ、このところは非常に有名なですね、ラザロ復活するですね、奇跡の話でありますけれども、このラザロの復活の記事についてはですね、ヨハネ福音書の独自資料になります。どんな理由かは分かりませんけれども、今日の11章の16節で、するとディディモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに、私たちも行って一緒に死のうではないかと言ったと記されております。こういうトマスが出てくるわけですけれども、いわゆるですね、十二弟子の主要弟子であるペテロ、ヤコブ、ヨハネの名前が出てきません。ですので、もしかしたら主要メンバーこのところいなかったのではないかとですね、それゆえにですね、他の教官君主には出てこないんじゃないかというですね、そういった仲介もあるわけです。理由は分かりませんけれどもですね、しかしこのラザロの復活の記事は私たちに本当に希望を与えるメッセージであり、改めてこのところから恵みを今朝受け取ってまいりたいと願うのであります。今日は礼拝後、先週召されたマハラ姉妹の追悼の時を持とうとしております。我々は皆いずれは肉体は朽ちていくものであります。しかし霊、魂は天国に行くですね。それはクリスチャンには約束されているわけでありますですね。しかしながら今日のラザロに関してはまだ若くてですね、まだ死ぬですね、天国に行く時ではないですね。まだ死んではいけない、だから復活の命が必要であるですね。今日ラザロは復活するわけでありますけれども、聖書を読むとですね、復活というのは別にここだけではありませんですね。教官勲章の中でもヤイロの娘、街道長ヤイロの娘が死んだのに生き返るですね。またルカ福音書の中ではナインというですね、その地域のヤモメの息子が復活するという、そういった話もありますですね。現在でもですね、今川端真理子宣教師はケニアに行っておられますけれども、隣の国のタンザニアではですね、今でもこう死人が復活するという、そういった奇跡もですね、よく聞くわけでありますですね。私たちは今日のところからラザロの復活を通して、私たちも復活の恵みですね、復活信仰に生きるものとなってまいりたいのであります。実際にはなかなかですね、信じることのできないですね、弱いものでありますですね。今日のヨハネ福音書11章の21節でマルタは言いました。マルタはイエスに言った、主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうにですね。ラザロは病気でありましたですね。しかしもしイエス様がいてくださったら死ななかった。でももう死んでしまったからもうどうしようもないですよねですね。また32節でもマリアもですね、マルタに続きマリアも言いますですね。主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうにですね。39節ではですね、もう4日も経っていますからもう匂いますですね。もうこれ以上無理です。そうなんです。私たちはですね、本当に神様、イエス様を信じてはいるんですけれども、どっかで、いわゆる制限付きの信仰ですね、ここまではイエス様できるかもしれないけれども、これ以上は無理なんじゃないかなですね。街道長のヤイロの娘を癒されるその記事においてもですね、街道長の家から人々が来ていった、お嬢さんは亡くなりました、もう先生を煩わすには及ばないでしょうですね。もう匂いますから、いや、ここまではイエス様聞いてくださるかもしれないけど、もうこれ以上のことについてはもう無理かもしれないですね。しかしイエス様は全知全能なるお方であり、嵐を鎮めるお方であり、父なる神様は天からマナとうずらを降らせるお方でありますですね。 今日のまさにですね、街道長ヤイロの娘ナインのヤモメの息子は、死んですぐでありましたけれども、今日のラザロに至ってはですね、まさにもう4日も経っているんですね。さてイエスが行ってご覧になると、ラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていたんですよ。これは人間的には完全な死ですね。もう人間的には不可能な状況ですね。しかしイエス様は今日の御言葉で約束してくださっています。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。イエス様はよみがえりであるですね。どのような私的状況からもイエス様は覆すことができるですね。これはいわゆる物理的な死ということだけではなくですね、いわゆる私たちの人生における本当に私的な状況、ああしまえたな、ああやっちまったな、もうこれはもう自分のミスかもしれないしですね、もう不運かもしれないしですね、でもそれでもイエス様はよみがえりで命ある、私を信じるのは死んでも生きるであろうですね。この復活信仰に生きて、私たちもどのような私的状況の中からも覆すですね。そして主の栄光を表していくんですね。パウロもまた私的状況に遭いました。しかしイエス様の復活の恵みに預かったのでありますね。パウロはこのように言っています。兄弟たち、アジア州で私たちが被った苦難についてぜひ知っていてほしい。私たちは耐えられないほどひどく圧迫されて、生きる望みさえ失ってしまいました。私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。それで自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました。もう生きる望みさえ失う、そのようなことが人生においていろいろあるのではないでしょうか。しかし、自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました。神はこれほど大きな死の危険から私たちを救ってくださったし、また救ってくださることでしょう。これからも救ってくださるに違いないと、私たちは神に希望をかけています。ですね。主は私的状況もよみがえらせてくださる。ですね。川端真理子宣教師の宣教国、先週ですね、選対通りが出ておりました。もう皆さんご覧られたかと思いますけれども、私もびっくりしましたですね。ケニアでも自殺者が増えているですね。日本はですね、前から自殺者は多いんですけれども、ケニアというですね、いわゆるまだですね、経済が、ケニアはですね、アフリカでは発展している国ではありますけれどもですね、ケニアでも経済的な苦しみ、家庭の苦しみ、いろんな中でも生きづらい状況になっているというですね、その中で本当に自ら命を絶つ人が増えていると、本当にやっぱり宣教しなければならないなということを思わされました。私たちはいろんな状況がやってくる。あの公開当初のように、前は海がある、後ろはエジプトがあり、もうダメだ。しかしそれでも、主は生きておられる。復活の主が私たちに復活の命を与えてくださる。今日のですね、11章の33節でですね、イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、心に憤りを覚え、興奮して言われた。どこに葬ったのかですね。イエス様、憤りを覚えられたと記されていますね。また38節でも、イエスは再び心に憤りを覚えて、と書いてありますね。このイエス様の憤りということは一体何なんでしょうかですね。もちろん、このですね、マルタ、マリアをはじめとする、彼女たちのですね、不信仰ということも言えるのかもしれませんですね。ただちょっと仲介書をですね、ちょっともうせっかくなんでですね、ちょっと参考にさせていただきますので、このように書いてありましたですね。イエスの苦悩を記録した言葉は、霊の憤りを覚え、心の動揺を感じてと訳されているが、ギリシャ語はまれに見る激しさを持った表現である。それは彼は霊において憤怒ですね。もう憤りですね、怒るですね、悩まされとも訳すことができる。彼の悲しみのうちには憤り、怒りが込められているように見える。悲しみに打ちひしがれた姉妹たちとその信仰が、兄弟たちとの別離に、兄弟とのですね、ラザロとの別離によって最大限に過酷な挑戦を受けたことで、パウロが滅ぼされるべき最後の敵と呼ぶ死が、冷徹に支配する人間の悲惨がイエスに鮮明に押し迫ったと推論できようですね。結局彼らが悲しんでいるですね、その涙を流しているその死という状況ですね、この最後の敵を滅ぼすことが神の子が人の世界にやってきた主要な目的であった。 イエス様は何のために来てくださったのか。この死を滅ぼすために。B.B. ウォーフィールドの次の発言は的を得ている。主の怒りの対象は死であり。なぜイエス様が怒られたのかですね。これは死という出来事ですね。それは死であり、死の背後には死の力を操る者が存在する。死はそのものを滅ぼすために来た。同情の涙が彼の目にあふれても、それは付随的なものに過ぎない。彼の霊は憤りに震え、カルバン、宗教科学者カルバンの言葉を変えれば、彼は戦いに向かう闘士のように墓に近づく。それへラザロのよみがえりは、一回限り行われた不思議な出来事ではなく、イエスが死と地獄に勝利することの公の象徴としての決定的な出来事であったですね。このラザロの復活は一回限りの不思議な出来事ではなく、私に対するイエスが死と地獄に勝利することの公の象徴としての決定的な出来事であった。冷たい無関心によってではなく、敵に対する、死に対する燃え上がる怒りを持ってイエスは渡り合うために敵を打ち倒すですね。このラザロの復活という出来事は、私に対する死に対する勝利の出来事であるですね。イエスはカリバリで贖いの技を成し遂げ、死の棘が永遠に抜き去られて、信じる者たちが神の栄光をいつも見ることができるようになる、そのことを表しているのであるですね。まさにイエス様は憤りを覚えた。それはもう本当に人々は悲しんでいる、その死的状況に対する憤りであり、そのためにイエス様は来てくださったですね。まさにあのイエスは勝利者である、あのドイツのブルームハルトの奇跡においてですね、悪霊付きの少女が癒されたときに、そのときに悪霊が出ていった、その出来事は何であったか。それはイエスは勝利者であるという事実である。今日のまさに復活の出来事は、ただ2000年前の奇跡ではなく、このことを通して私たちに復活の命が与えられる、ラザロが復活しての私たちも復活の命に預かることができるんだということを証ししているですね。それは何よりもイエス様が十字架において、死と復活においてですね、死を打ち破ったですね。まさに罪こそが死に至る病であります。イエス様はまさに十字架において勝利をされました。ですからパウロはこのように言っています。この朽ちるべきものが朽ちないものを切り、この死ぬべきものは死なないものを切るとき、次のように書かれている言葉が実現するのです。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。死は勝利に飲み込まれた。聖書はっきりと宣言しているのであります。死に打ち勝つイエス様、死的状況に打ち勝つイエス様ですね。罪と死との法則からあなたを解放したからである。何よりも私の内なる罪、死に至る病である罪からイエス様を打ち勝ってくださったですね。ですから私たちは今日の御言葉を通して主にある勝利を勝ち取っていきたい、復活の信仰によって勝ち取っていきたいと願うのであります。ヨハネ福音書の中でイエス様は言われました。あなた方には世で苦難があるですね。苦難はあるですね。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。いろんなことがあるかもしれないけれども、私はイエスキリストはすでに世に勝っているとはっきりと宣言しておられるのであります。私たちがイエス様の十字架を見上げるときに、イエス様の十字架を通して死を打ち滅ぼしたイエス様の勝利が私たちに与えられる。あのベンハーの映画のクライマックスで、ベンハーのお母さんと妹がイエス様の十字架の血をのです、ね、流されてきてですね、その血を受けたときに、ハンセン氏病、雷病は癒されるという、そういった映像が最後の最後に出てきます、ね。まさに、イエス様の十字架に力がある。死を打ち滅ぼす。三浦陽子さんはまさに死的状況でありましたけれども、前川忠青年のまさに十字架の愛ですね。前川忠青年が三浦陽子さんのその死的状況を見て、自分の不甲斐なさを嘆き、石で自分の足を打つ、その十字架的行為を通して三浦陽子さんはイエス様に導かれ、そして死から復活の命が与えられた、ね。私たちはどのようにして復活の命に預かるのでしょうか。それはまさにイエス様の十字架であります。ですから今朝も十字架を見上げながら、本当にラザロが復活したように、私たちも私たちの愛する者が 復活に預かることができますように祈っていこうではありませんか。ではどのようにして具体的にですね、イエス様の復活に預かることができるのか。イエスは言われた、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きるですね。私を信じる者は死んでも生きる、ここに信仰というものが必要になってくるですね。イエス様を信じる、いやいや、まあ信じてますよとですね、まあ、ここにほとんどの方はクリスチャンでいらっしゃいますけれどもですね、しかし果たして本当に信じているのかどうかというですね、まあ、先ほどのまあ制限付き信仰ではありませんけれどもですね、今日のですね、11章の38節で、墓に来られた、墓は洞穴で石で塞がれていたです、ね。イエスがその石を取り除きなさいと言われたと書いてありますね。洞穴、墓が石で塞がれていたです、ね。当時のお墓は横穴式でですね、石で塞ぐタイプでありました。まあ、全部がそうではないと思いますけれどもですね、いわゆる正式なお墓といわれるものはですね、ですからイエス様も十字架で駆られて死んだ後、ヨセフの墓にですね、置かれた時にはですね、いわゆる石がですね、大きな石が、ですからですね、マリアもあれはちょっと浮かせないんじゃないか、自分一人は浮かせないですね、まあ、そういう心配をしていた、まあ、天使が浮かしたわけですけれどもですね、まあ、人間一人では浮かせない、そういった大きな石があるわけですね。洞穴は石で塞がれていた。イエスがその石を取り除けなさい。これはつまり私たちに対して不信仰の石を取り除けなさいですね。イエス様はその後40節で終わりました。もし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないかですね。この復活の命はどのようにして私たちに与えられるのか。イエス様は十字架においてすでにもう勝利を勝ち取っておられる。私はすでに世に勝利をしているとイエス様はおっしゃられました。その恵みが私のものになるためには私たちの信仰を通して働かれるです、ね。イエス様は言われました。できればというか信じる者には何でもできるです、ね。信仰を持ってです、ね。もし私は信仰を持つならば私的状況、苦しみ、病から解放を与えられるです、ね。マルタはですね、まあ、信仰が あるような、ないようなですね、ですね、しかしあなたが、22節、しかしあなたが神にお願いになることは何でも叶えてくださると私は今でも承知していますですね。イエスがあなたの兄弟を復活すると言われると、24節、マルタは終わりの日の復活の時に復活することは存じておりま す。終わりの日ですね。終わりの日に復活することは、それは知っている、週末ですね、再臨裁きの時に復活することは知っているけれども、でもこれは言い訳ですね、今復活はしないだろうですね、まあ、制限付きの信仰ということですね。マルタは信じているようで信じてないですね、今は復活はしないですね。ここに私たちが信仰の濃度を高めていかなければならないですね。ここに私たちがどのようにして信仰を高めていくのかですね。これは信仰のためにはですね、やはり神の言葉によって信仰を与えられるですね。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。信仰とは望んでいるその本質を確認するですね。信仰は聞くことから、つまり神の言葉を聞くことから来るのですと聖書は語っておりますですね。自分で信じようと思ってもなかなか信じれないです。しかし神の言葉ですね、御言葉を通して信仰が与えられるです、ね。ですから私たちは祈って聖霊に満たされてです、ね、祈って聖霊に満たされて、そして御言葉によって信じるです、ね。今日のイエス様の言葉によってです、ね、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は決して死ぬことはないです。この御言葉を聖霊によって受け止めることによって信仰を与える。あ、イエス様は復活の方なんだな。ですね、先ほど特別賛美であなたの御言葉を賛美いたしました。ですね、 まあ、祈りの勇士シンガーズと書いてありましたけれども、まあ、実はですね、当初ちょっと予定されてた方がですね、ちょっと急遽できないということですね。それ金曜日になって、妻とあたふたしてどうしようかどうしようかということで、まあ、とにかく金利場のメンバーに声かけて、また祈りの勇士に声かけてですね、そしてまあやりましょうということですね、まあ、急遽、まあ、賛美をしたものでありますけれども、あなたの御言葉は我が足の灯火、あなたの御言葉は我が道の光、暗闇に道を失い恐れるその時、主あなたはそばに近づき私を励ます。暗闇の状況にあったとしても主の御言葉が導いてくださる。計り知れないあなたの愛に心を開くその時、主あなたは御手を伸ばし私を導く。あなたの御言葉は我が足の灯火、あなたの御言葉は我が道の光であるですね。私たちは自分の力では信じることはできない。しかし聖書の言葉、神の言葉が与えられているから、その御言葉を通して信仰が生かされていくですね。カデシバルネアにおいて、ね、神様は与えようとしている土地をですね、12人の見せましたですね。10名は不信仰の目で見ましたけれども、ヨシアとカレブは霊の目でその幻、神の言葉を掴んだのでありますね。必ず登っていって占領することができるです、ね。私は神の言葉を通して信仰を与えられるです、ね。信仰は聞くことから来る。しかもキリストの言葉を聞くことから来るのです。ですね、たとえ暗闇のような状況の中にあったとしても、私たちも御言葉を通して信仰が与えられて、その信仰によって復活の命が与えられますように、切に祈ってまいりたいと願うのであります。あのマーチン・ルーサー・キング牧師も、もう私はもうダメだろうですね。もうこれ以上、もう脅迫迫害ですね。もう自分の家に爆弾を投げ込むよという脅迫電話がかかってくる。もう無理だ。その時、神の声によって信仰が奮い立たされる。義のために立ち上がれ。真理のために立ち上がれ。神が永遠にお前の味方でありたもう。神が永遠にお前の味方でありたもう。つまり、インマネル。神が共におられる。その御言葉に従って信仰を奮い立たせられるです、ね。私たちも神の御言葉によってですね、シオンの回復と世界伝道、終末神殿の完成と世界伝道ですね。母教会にはシオンの回復と世界伝道、今もですね、愛染教会には本当に大きな字が掲げられてありましたです、ね。ただ8月の黎明宣教会の聖火に行ったときですね、もうすごいでかいバーンとあるんですけどね、ちょっとスクリーンでちょっと隠れてですね、あれはいいんだろうかなと思いながらですね、他の教会の牧師たちですね、まあ、無牧で誰も多分言わないんだろうなと思いながらですね、せっかくのですね、シオンの各世界ではちょっとすぐに隠れちゃってるですね、本当に、私たちは御言葉によってですね、終末神殿の完成と世界伝道ですね、この言葉をレーマとして握りしめて戦ってきた。アントゥ教会タレトの御言葉、リバイバルと世界宣教の御言葉を握りしめて戦ってきた。だからこそ、絶望状況の中でも主は御業を表してくださった。先日出た世界伝道センターであるでも、本当に宣教師の皆さんの活躍の姿を見て、本当に感動するばかりであります。ジャナク宣教師も来年ですね、4月からは、まあ、ネパールの母教会に戻りますけれども、それまではですね、ミャンマーとバングラディッシュのですね、間、まあ、インドはですね、こうも結構キュッてなってるんですね、まあ、かなりこう支配をしたんですね、こう侵略をした歴史があるのかもしれませんけれどもですね、バングラディッシュがあってですね、まあ、ブータンがあって、こうギューって伸びてるんですね。で、ここにミャンマーがあるんですね。で、来年の3月まではそこでですね、半年間、ジャナク宣教師は宣教すると、そしてミャンマーにですね、インドの ID で入れるとですね、レターに書いてありましたね。本当にですね、すごいな、ミャンマーにも彼は入ろうとしているわけですね、宣教視察に行こうとしている、あ、本当すごいな、川端真理子宣教師も本当に地の果てまで行って宣教してるんですね、イーソノク先生も先月帰られて、渓谷で本当に素晴らしい御業を表しておられるです、ね、シオンの回復と世界伝道、終末神殿の完成と世界伝道、安定教会たれ、この御言葉を通して信仰が与えられて、ここまで前進してきたのではないのでしょうか。信仰は聞くことから来る。神の御言葉を聞くことから来るんですね。私たちも不信仰になるときはたくさんありますですね。しかし御言葉を宣言してですね、私たちは歩んでまいりたいと願うのでありますですね。主は素晴らしい御業を必ず表してくださるですね。 60年バプテスマ、300年は必ず成就をする。アントゥ教会たれ、主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われるであろう。約束の言葉が与えられています。その御言葉によって信仰が励まされますように祈ってまいりたいと切に願うのであります。イエス様は最終的にどのようにしてラザロを復活させたのでしょうか。今日の43節のところで、こう言ってからラザロ出てきなさいと大声で叫ばれた、ね、大声で叫ばれたです、ね、ラザロ出てきなさいです、ね、イエス様は死んだヤイロの娘、またナインの女の息子に対しても同じように言葉で復活させました。タリタクム、タリタクミ、少女よ起きなさい。ナインの女の息子に対しても、若者よあなたに言う、起きなさい。ここに私たちが御言葉によって信仰を励まされ、そして御言葉を宣言するです、ね、そのことを通して主が復活の御業を表してくださるです、ね、ですから私たちは御言葉によって信仰を励まされ、御言葉を宣言していくですね。その時に主は奇跡を表してくださる。イエス様はおっしゃられました。イエスは言われた、神を信じなさい。はっきり言っておく、誰でもこの山に向かい、立ち上がって海に飛び込むといい。少しも疑わず自分の言う通りになると信じるなら、その通りになる。山に向かって立ち上がって海に飛び込めと言いなさい。山はまさに動かない状況、私的状況であります。もうこれは無理だろう。しかし主の御言葉が与えられているから、その御言葉を信じ、その御言葉を宣言するときに、主は素晴らしい御業を表してくださる。ここに私たちが与えられた御言葉を宣言していく。イエス様を最後です、ね、ラザロ出てきなさいです、ね、宣言して、まさに光あれです、ね、神が光あれと言ったように光ができたように、イエス様は言葉でラザロを一回らし、私たちも本当に神の言葉を宣言して、主の御業を表される。山に向かって海に飛び込むと宣言しなさいです、ね、私たちも宣言したい。それは何よりもイエス様が共におられるから、イエス様は死を打ち破った、イエス様の勝利があるから。そしてイエス様は言われました、私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう。こうして父は子によって栄光を受けになる。私の名によって何かを願うなら私が叶えてあげよう。私の名によって、ですから私たちはイエス様のお名前で祈り、イエス様のお名前で宣言するのであります。ナザレの人イエス・キリストのお名前によって立ち上がりなさい。まあ、イエス様は神の子ですから、もう直接ですね、ラザレを立ち上がれと言ったわけですけれども、私たちはイエス・キリストの名前で、ナザレの人イエス・キリストよ、この問題を解決されよ、この病を癒されよ、愛する者から本当に悪いもの出ていけ、イエスの名によって宣言する。まさにイエス様が言葉によってラザレを出てきなさい。私の宣言に力があります。第一は秋吉前が喉に食べ物を詰まらせたときに、イエス勝利と何度も宣言して、ね、なんか話すると1時間ぐらいですね、イエス勝利、イエス勝利と宣言してですね、まあ、喉に詰まって、高齢者に喉に詰まったらもう死ですよね。しかしそれでも、イエス勝利と宣言して、それで気がついたら、詰まりがなくなっていたということをお聞きしております。イエス様のお名前で祈り、宣言する。ヨシアとカレブは幻の地をはっきりと見ました。そしてそれを見て終わりではなくて、断然登っていくべきで、そこを占領しましょう、必ず勝てます、口で告白したのであります。私たちは幻を握って、約束の言葉を握って、もちろんその御言葉で信仰を励まされますけれども、励まされて終わりではなく、それを宣言していく、それがまさに復活信仰であります。60年のバプテスマ、300メリアは必ず成就をする。私の教会はアントゥ教会として、さらにリバイバルと世界宣教の教会になる。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われるであろう。私の家族は必ず救われる。イエスの皆によって、私たちは宣言して勝利を受け取って参ろうではありませんか。韓国のおんぬり教会ですね、いつもラブソナタという素晴らしい伝道集会を開いてくださるですね、教会のもう亡くなりましたけれどもですね、初代牧師であるハ・ヨンジュ先生でありますけれども、オンヌル教会開拓当初ですね、こういったお話を聞きました。前ですね、福岡であったセミナーで別の牧師先生がおっしゃられましたですね、 ファインズ先生が開拓当初にこの教会、オンネル教会は世界宣教の教会になります。ですからこの教会が必ず2000名の宣教師を送り出しますですね。そういった宣言をしたそうでありますね。まだ開拓当初ですね。まあ多分100名もいない教会だと思いますですね。その時長老たちが笑ったそうでありますね。いや韓国でも2000名の派遣、宣教師派遣する教会なんてさすがに無理ですよですね。笑ったそうです。まさに今日の不信仰でありますね。しかし母先生はそれでも必ず2000名を派遣する教会なのこのオンヌル教会は世界宣教の教会になるですね。でセミナーの時その牧師先生言われました。今オンヌル教会2000名以上の宣教師を使わす教会になりました。母先生が宣言した通りになりましたですね。口先だけの言葉が戦略であり戦力であるのか。そうです。我たちの口先だけの言葉が戦略であり戦力であるのです。イエス様はラザル出てきなさいと、その言葉によってラザルは復活したように私の御言葉を宣言して、愛する者が癒されますように、愛する者が本当に回復しますように、愛する者が救われますように、イエスの皆によって宣言していこうではありませんか。主は私たちの教会を必ずリバイバルさせてくださる。このラザロの復活の奇跡が私たちに表されますように切に祈ってまいりたいと思います。最後に今日の十一章の四節でですね、イエスはこれをそれを聞いて言われた。この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためである。神の子はそれによって栄光を受けるためであるとイエス様は言われました。また42節でもですね、私の願いをいつも聞いてくださることを感謝します。聞いてくださることを私は知っています。しかし私がこういうのは周りにいる群衆のためです。あなたが私をお使わしになったことを彼らに信じさせるためです。ラザロの奇跡ですね、癒し復活はもちろんマルタ、マリア家族の喜びでありますけれども、そのことを通して主の栄光が表されるためである。奇跡を通して主が生きていることが明かしされるですね。私たちの愛する者が救われることによって主の栄光が表される。病気が癒されることで主の栄光が表されるですね。復活の主は言われました。全世界に行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇を使い、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治るですね。一方弟子たちは出かけて行って至るところで宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることをそれに伴う印によってはっきりとお示しになった。神の言葉が本当であることを、生きているということをそれに伴う印によって示す。このラザロの復活を通して主の栄光が表される。さらに高い主の御心が行われていくというですね、単なる奇跡では終わらないということ。あの公開図書においてもですね、本当にイスラエルの民はもう私的状況でありですね、本当にもう恐れ戸惑っていましたですね。モーセは言いました。主の救いを見なさいですね。そこでさらに 主は言われましたですね。モーセを杖を高く上げ、手を海に向かって差し伸べなさい。海を二つに分けなさいですね。神は言われました。私がファラオとその戦車キエを破って栄光を表すとき、エジプト人は私が主であることを知るようになる。この奇跡を通して敵であるエジプト軍が神を知るようになる。神こそ誠の主であるということを知ることができるという主の栄光が表される。実際にですね、公開図書をしてですね、イスラエルの民は渡りました。その後ですね、十戒という映画の中で出てきますが、本当にすごいですね、スペクタクルな映画でありましたけれどもですね、エジプト軍が入っていって水がまた入ってきてですね、エジプト軍が溺れ死んでしまうです。それを見たファラオたちは、エジプト人は言った、イスラエルの前から退却しよう、主が彼らのためにエジプトと戦っておられる。あ、神がおられる、神が戦っておられる、あの神は誠の神であるです、ね、認めざるを得ない、主の栄光が表されるです、ね、さらに素晴らしい神の御心が行われていくと、単なる奇跡では終わらないということであります、ね、それほど素晴らしい御業が表される。だからこそ私たちは祈らなければならない、 主の栄光を愛されますように祈らなければならないということであります。あのダニエルのですね、奇跡ですね、死のライオンの口から守られたですね、その奇跡の中でもですね、結局その結果どうなったでしょうかですね、まあ、ダニエルは守られですね、ダニエルを陥れようとした人たちはですね、ライオンに投げ込まれて噛まれてですね、死んでしまうわけですけれどもですね、ダレイオス王は全地に住む諸国諸族諸言語の人々に次のように駆け送った。一層の繁栄を願って挨拶を送る。私は以下の通りに定める。王様ですよですね、私は以下の通りに定める。この王国全域においてすべての民はダニエルの神を恐れかしこまなければならない。この神、ダニエルの神は生ける神、世々にいまし、その主権は滅びることなく、その支配は永遠。この神は救い主、助け主、天にも地にも不思議な御業を行い、ダニエルを死の力から救われた。この神を信じなさい。まさに敵の偶像礼拝をする王様が、ダニエルの神を誠の神として認める。私の私的状況を通して、主はさらに素晴らしい御業を表そうとしておられる。その復活の出来事を通して主の栄光が表される。ですから私たちは本当に祈って御言葉を握りしめ宣言していく。いつもお話しする2011年インドネシア宣教視察に私とヒューマン先生で行かせていただきました。渥美康郎先生のお導きで行く予定でありましたけれども、出発の1週間前ですね、もうバプテストは関係ないから私はもうですね、もう引きますとですね、もう勝手にやってくれと、要するにですね、勝手にやってくれですね、もう呆然自失でありました。もう道がないですね、一体どうしたらいいのかですね、まさに私的状況でありましたですね、もう出発もう日にちが迫っておりましたですね。しかしそこから木村浩一先生とつながり、日本バス連盟を通してのインドネシア選挙の道が開かれていった。その絶望状況の中でさらに素晴らしい主の御業、主の栄光が表された。それはつまりアンテク教会誰との御言葉を握りしめ宣言し続けてきたからこそ主が働かれたのではないでしょうか。この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるためである。主は私たちの信仰を通して主の御業を行おうとしておられます。それは単なる皆さんお一人というのはもちろんそれは問題解決ですね。それは大切なことでありますけれども、そのことを通して主は主の栄光が表されるですね。さらに高い主の御心が行われる。そこまでの恵みを求めてまいりたい。ラザロの復活はまさにそのことで、神の子が栄光を受けるというさらに高い主の御心が行われていった。今日のラザロの出来事が私のものとなることができますように切に祈って参ろうではありませんか。本当に私たちの不信仰を取り除いてください。御言葉によって御言葉を握りしめて宣言して勝利をするものとなってまいりたい。イエス様はすでに十字架において勝利を勝ち取っておられます。ですからイエス様の皆で宣言するときに主は必ず復活の御業を表してくださいます。今日ここに集われた皆さんの上にどうかラザロの復活の出来事が本当に起こることができますよね。そしてそのことで主の栄光は豊かに表されますように切にお祈りいたします。一言お祈りします。天のお父様、感謝いたします。今日はヨハネ福音書10章を通して御言葉をいただきました。ラザロの復活の言葉であります。イエスはやれた、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、主を感謝いたします。我々は本当に絶望状況、苦しい状況の中にそれぞれ置かれております。教会も本当に置かれております。この日本も置かれております。しかし主よ、あなたは復活の主であります。復活の主を私たちは信じております。どうかこの教会に私たちに復活の命を注いでくださいますように、ラザロを立ち上がれ、ラザロを起き上がれ、私たちはどのような状況であったとしても御言葉を宣言して、そして勝利を受け取っていくことができますように主をお願いいたします。イエス様は勝利者です。このイエス様の勝利が私たちの勝利になることを信じて、主の栄光が豊かに表されることを信じて、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。それでは応答の賛美を捧げましょう。